週刊裏目夕日アット上海というわけで、僕小宮山夕日がですねお一人上海ディズニーについて語る、このシリーズというか、ですけども、今日はですね、せっかくなのでちょっと具体的に、パークの中の話をちょっとしたいなと思うんですけども、まずですね最初にも言いましたけど、とにかく広い、まあ広い、しかもその広さっていうのが、埋まってないっていうのかな、ただただ歩くってことがすごい多いんですよ。でそれは多分いずれそこにね、新しいアトラクションを作ったりとか、そういう意味で その余白として余裕として開けてるんだと思うんですが、とにかくただ歩くようなところが多かったり、ね、広いんですよ。でこれどうやって攻めたらいいのかというところなんですけども、まずは、ソーリングオーバーザホライゾンという、こう乗っかってなんだろう、宙を行くみたいなアトラクションがあるんです。ちょっととても説明が分かりづらくすみません。というのは僕は乗ってないんです。なぜならそのアトラクションだけが今ものすごい人気で、僕が行った時点でね120分待ちで、その後150分待ちになってくる。で最初はファストパスをそれを取って他の行くっていう、作戦が一番いいと言われてたんで取りに行ったら、なぜだかその日はファストパス出してないと。だから並べって言われて、いやそれって並ぶのなと思ってね、それがあって僕ら乗ってないんで、ちょっと説明がちょっとどんなアトラクションかできないんですけども、一番人気のね。でもそのアトラクションと、そして今は冬なんでやってないんですけども、ローリングラピッドという、要は、これはプールにあるアメリカのプールなんか、バシャーンって水をかぶる円形のあるでしょ、川下りってやつ、あれですね。でこの2つがもう120分とか150分とかなんですよ。ちなみに今僕上海で、上海ディズニーのアプリをね横で立ち上げながら見てますけども、やっぱりね今日も今の時点でソーリングオーバーザホライゾンは150分待ちですよ。2時間半っていうような。でこのだから2つをそのファストパスなりなんかで抑えれば、実はあとはほとんどが15分とかなんですよ。今まさにリアルタイムで見ている今日のディズニーランドで、あの有名なカリブの海賊でも15分、今ね。それからクマのプーさんがちょっと今55分って長いですけども、それもそんな長くないですよね。他もだいたい30分とか、トロンが今45分って書いてますけども、1時間以上ってほとんどないんですよ。でこれは今僕が今だいたい夕方4時頃で一番混んでる時間なんですね。で早朝は空いてるし、終わる前なんかもやっぱちょっと空いてるし、だからやっぱり乗り方うまくすれば1時間以上待つことはそんなにないっていう感じです。そして実は今回ねお一人ディズニーで行ったからというわけではないんですけども、とっておきの秘策があって、東京にもありますけども、シングルライダーっていう一人で乗る人へのサービスがあって、相席みたいな形でね一人で良ければ早いですよっていうようなサービス、それが結構上海の人気の乗り物があるんですね。でそれ、たまたま僕一人行ったから、当然もうそれがあるところは全部一人の方に行ったんですけど、一人で乗ると、トロン、カリブの海賊、クマのプーさん、そこら辺の乗り物がほぼ5分、もうザーって行って、その乗り場の一番直前のところまで行って、前に一人いるかいないかぐらいで、もちろんそのシングルライドっていうのはたまたま空いてるところにしか座らないんですぐには乗らないんですけども、5分ぐらい待ってると大体一人で帰ったから、大変じゃそっち乗んなみたいなことで、ほとんど5分で行けちゃいます。なので実は上海ディズニーはお一人ディズニーにめちゃくちゃ向いている。そのおかげで僕はトロンに4回乗りました。カリブの海賊も2回乗った。なので、ね、この一人で行くっていうのもちょっとね、なかなかね皆さんも難しいかと思いますけども、チャレンジしてみるといいんじゃないかなと思います。さらにね僕がねちょっと感じたことをアトラクションで言うと、トロンがとにかくすごいんですけども、トロンの横にね なんだろう、トロンのいろんなデジタルでトロンの世界を体験できるみたいな、なんだろう、パビリオンっていうのかな、中にいろいろ画面で遊べるものみたいなのがあって、みんな自由に遊ぶみたいな、あと車が飾ってあったりますね、トロンがね。でそれなんか特にそうなんですけども、なんかね、ディズニーランドってその上海の人からするとちょっとなんだろう、万博に近いのかなっていうような、日本人とかからするとディズニーランドっていうのはその技術であったりとか、ある種 の、 そのリアルなものよりも、世界観ですよね、夢と魔法の王国っていう、その世界観を求めてみんな行くんですけども、上海の人たちはどちらかというと本当にその最先端のなんかだったりとか、まあ、すごいなんだろう、実益に近いものを求めている、だからまさに万博ですよねっていう風に思いましたね。でそれは上海の街並み自体がそうなんですけども、まあね、皆さんも知ってると思いますけど、本当に高層ビル、先端の高層ビルがですね立ち並んでいて、まあ、街自体が本当に街全体がお台場であったり、あるいは本当に万国博覧会っていう感じなんですよ。でディズニーランドもやっぱりそれにちょっと近くて、ミッキーとか、まあ、ディズニーの夢とか魔法とかっていうよりも、いかに今一番すごいものをここで味わえるかみたいな、もうめちゃくちゃ速いそのトロンとかね、トロンはあのバイクに乗るような形のジェットコースター、これ本当にもう死ぬほど面白かったんですけども、まあそういうめちゃくちゃ速いものだったり、あるいは、カリブの海賊も、これも、ご存知の方いると思いますけども、ものすごい最先端の技術が駆使されてて、全く、他のディズニーと全く違うんですね。でもうちょっとね、見たことないような、っていうぐらいの感じなんですよ。まあちょっと YouTube なんかにも上がってると思うんでね、それで見れたらチェックしてほしいんですけども、まあすごいわけ、それはそれは。でこれ何かなと思ったら、これはそれこそ僕が子供の頃に行ったもう筑波のね、万国博覧会と一緒の感じ。うわ今世界ってこんなすごいんだ、うわこんなものがあるんだっていう感じなんですよ。でくしくも、万博が、行われた頃と東京ディズニーランドが、開園したのとほぼ一緒ですよね。で要はあの時に先端を見せるのが万博で、夢と魔法を始めたのがディズニーランドっていうのが、ある種の、まあ、分け方ができるかと思うんですよ。でもっと面白いことを言えば、そもそもがアメリカのディズニーランドっていうものは万博から始まってるんですよね。ウォルト・ディズニーが、ニューヨークの万博で It's a Small World を作ったり、いろんな、まあ、万博 の、 そのパビリオンを提供して、それがそのままディズニーランドに流れ着いてるんですね。でそういう意味では、まあ、ディズニーランド自体がそういう夢と魔法っていう面と、万博的な最先端の技術、最先端の世界を見せるっていう両方の意味があって、その中でその最先端の方を見せるっていうのにある種特化しているのが上海ディズニーランドなのかなというふうに思いましたね。その一方で僕はパリのディズニーも行きましたけども、パリなんかはやっぱり世界観をすごい重要していて、それはもともとパリがね、あれだけ歴史のあるところにアメリカのディズニーっていう文化が来てどうするのかっていう時に、まあおそらく考えて、最先端勝負よりもやっぱりその夢と魔法の方で寄った方がいいんじゃないかと、ね、思ったのかどうかは分かりませんけど、僕の印象ではやっぱりどちらかというとパリは世界観で、上海は技術っていう風に感じましたね。そういう風に見るとね、またなんかいろいろと楽しみ方も変わってくるかなという風に思いました。そして、アトラクション、アトラクションはでもね、もう一個言えるのは、とにかく今バーチャルが入ってきてるんですね。でさっき言ったカリブの海賊なんかも完全にバーチャルの世界で、その最先端さ加減っていうのは、実はもともとウォルト・ディズニーがディズニーランドを作った時にやろうとしていたこと、つまりリアルで最先端なこと、オーディオアニマトロニクスっていうものを使ったわけです。それまでディズニーはいわば映画平面の世界だったものを、そこでオーディオアニマトロニクスでその現実のね、簡単に言えばすごい最先端の技術を生かした人形、動く人形ですよね。でもそれはね、最先端だったわけですよ。でも今はその時代が変わって、バーチャルの方が先端というかね、 どんだけその人形が成功に動いてもやっぱりそこにリアルさでやると人に負けちゃうというか、ただそのバーチャルの中にはいくらでもリアルを作れるっていうのが今のその先端の方向なんじゃないかと思うんですよね。でそれがやっぱ上海ディズニーはすごく活かされていて、至る所にそのバーチャルのもの、まあ、要はすごく簡単に言ってしまえば画面ですよね。でもそこの奥に世界が広がっているのものすごくうまく取り込んでるんですよ。それはカリブの海賊もそうだし、トロンの中にも出てくるし、プーさんなんかですら途中にうまく画面の世界を入れて、要するに全てをリアルな人形とかセットで賄うんじゃなくて映像で見せていくっていう、でこれが今の上海ディズニーの中にすごく入っていて、またおそらくこれから上海だけじゃなくて東京もそうだし、まあすでにたくさんあると思いますけど、そのいわゆるアミューズメントパークの世界にきっと今後主流になっていくんじゃないかなと。バーチャルだからといってイコール単純なスターツアーズみたいにね、なんかそこに本当にあるかのようにただ出てる乗り物が揺れてみたいなことじゃなくて、本当にいろんなものとリンクした形でその感覚的にバーチャルの方に入っていくっていうことになるんじゃないかなという気はすごくしました。それはアトラクションのことだけじゃなくて、おそらく生活もね、僕らが今本当にネットとかでどんどん、バーチャルの方がある意味バーチャルの方がリアルになってるみたいなところっていうのに多分すごくリンクしてるんじゃないかなと。でその一方でリアルなものっていうのは逆にどんどんリアル勝負になってく気がするんですね。つまりすごく精巧な人形が動くんではなくて、むしろもっと本当の生身の人が例えばちょっと失敗しながらでもなんかやるみたいな、そういうリアルなショーみたいな方になってくんじゃないか、つまりリアルはよりリアルに、そしてバーチャルもよりリアルにっていうような、世界になってくのかなというにちょっと、思いました。そんなことを考えつつ行ってみるのも面白いんではないでしょうか。もっとね本当はいろいろ語りたいというか、ハウトゥー的にこのアトラクションいいよとか、これは乗んなくてもいいよとかねこれ買い物した方がいいよとかいうのもあるんですけども、またそれはいずれの機会に話せればなと思いますので、ちなみに何だろう、全体的にね高いですね食べ物、グッズその他で僕がちょっと高いと感じるぐらいだから、一般的な中国の人からしたらすごい高いはずなんですが、なんかそれもあって中国の人がそのあまりね、正直あまりグッズも買ってなかったり、あんま食べ物も持参したものも食ってたりね、でやっぱりそういう意味も含めてやっぱりよりリアルなとか、とにかく速いやつ乗りたいとか、とにかくすごい映像見たいとかっていうね、なんかその僕らが東京だったらそれこそ食べ物とかいろんなものを含めて全部でその世界観で楽しむっていうよりも、もういらないものはいらないから、いるものもっとちゃんとしてみたいな、なんかそういう感じがね、まあ良くも悪くもという感じである気はしました。といったところでですね、上海ディズニーでも本当ね、すぐ行けるし、すぐ行ってすぐ帰ってこれるし、まあハードルがそんなにね低くはないですけども、ちょっとディズニー好きだったら、特に地方の人だったらね、東京に行かずに上海行っちゃうっていうのもなんか僕は手としてあるんじゃないかなと今回思いました。僕もねまた戻ってきたいなと。ちなみに僕はですね、これでいわゆるパークと呼ばれるようなディズニーランドとかですね、シーとか要は一応、ロサンゼルス、そしてオーランド、そしてパリ、もちろん東京、香港、上海と制覇しました。であとはまあリゾート系というかね、向こうのディズニークルーズって船乗るやつだったりとか、まあ、あとハワイにはね本当にリゾートホテル泊まるリゾートありますけど、そこら辺に行けてないので、そこに行ったら本当にコンプリートなんですけど、いわゆるテーマパーク系はこれで全世界のディズニーをコンプリートしたんで、次はお一人で全てのディズニーを続けていくっていうのをいつかチャレンジしたいな。上海行って、香港行って、パリ行って、オーランド フロリダ行ってロサンゼルス行って東京帰ってきて、しかも東京もその羽田から直行で行くみたいな、っていうのが最後やれたら、あいつさすがに頭おかしくなったと言われるんじゃないかと思って、楽しみにしております。というわけで3日間にわたり、小宮山由紀が中華浦山由紀上海お一人ディズニー特別編をお送りしました。また明日からもコムゾーよろしくお願いします。そうかけてみるのもいいね。いつも東京の街のどこかで僕らはタレを作ってるんだ。ああ今日も東京の街のどこかで